12月6日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。新型コロナウイルスの感染者は4325人が確認されたほか、オミクロン株の感染者は12人増えて合わせて24人になりました。ムンジェイン大統領が公約として掲げていた軽空母の建造に向けた事業が来年から本格的に進められることになりました。BTS 防弾少年団がアメリカ・ロサンゼルスで開催したコンサートで世界の音楽市場で9年ぶりの高い収益を記録しました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は6日午前0時までに新たに4325人が確認され、週明けの月曜日としてはこれまでで最も多くなりました。死者は41人増えて合わせて3893人になり、韓国の致死率は 0.82% となっています。全国の重症病床使用率は 80% を超えています。新型コロナウイルスワクチンの接種を完了した人は総人口の 80.5% で、成人だけを見ると総人口の 91.7% に上っています。3回目の追加接種は総人口の 7.7% が終えています。一方、韓国国内で確認された新たな変異ウイルスオミクロン株の感染者は12人増えて合わせて24人になりました。貿易の日を記念する式典で、ムンジェイン大統領は年間の貿易額が過去最短で1兆ドルを達成したことを称賛し、今年は貿易の年として歴史に残るだろうと述べ、功労者をねぎらいました。貿易の日の記念式典は6日、ソウルの総合展示場コエックスで開かれ、ムン大統領をはじめ、ムン・スングク産業通商資源部長官、クージャイヨル韓国貿易協会会長ら300人余りが出席しました。ムン大統領は、韓国は今年年間の貿易額が過去最短で1兆ドルを突破した。国民が力を合わせて成し遂げた成果であり、韓国の歴史に今年は貿易の年として残るだろうと話しました。貿易の日は1964年に年間の輸出額1億ドルを達成したことを記念して制定された法定記念日で、今年で58回目を迎えました。ムン・ジェイン大統領が公約として掲げていた軽空母の建造に向けた事業が来年から本格的に進められることになりました。与党共に民主党は3日の国会本会議で来年度予算案を単独で可決しました。来年度予算では先月の国防委員会での審議で与野党の合意により大幅に削られていた軽空母事業の予算が当初の政府案通り編成され、3万トン級の軽空母を2033年までに建造する事業が来年から本格的に始まることになりました。軽空母は多様な航空機が離発着できるほか、探知や防御のための装備を搭載し、海洋統制や上陸作戦などの任務にあたる艦艇です。軽空母は戦時作戦統制権の移管、自主国防などに向けて戦力の増強を積極的に進めてきたムン政権の重点課題でした。韓国では艦載機の運用によって敵の艦隊や航空戦力などの動きを捉えられることから、北韓など周辺国との潜在的紛争に備えて韓国も空母を保有する必要があるという声が根強く上がっていました。軽空母の導入に向けた研究は特と日本でいう竹島の問題で、韓日間の対立が深まった1996年の金日成政権から始まっていました。中国はすでに航空母艦2隻を保有していて、日本も出雲級の艦艇2隻を軽空母に改修しています。 政府は2025年までに基本設計を行い、2026年から建造に入り、2031年ごろ進水式を行った後、2033年に海軍に引き渡す計画です。空軍所属の艦載機の運用訓練や空母の戦闘訓練などを終えて実戦配備されるのは2035年になる見通しです。アメリカ財務省が主な貿易相手国の為替政策を分析した報告書で、為替政策の動向を注視する国として指定した監視リストに韓国が引き続き含まれました。報告書では韓国や日本、中国、ドイツなど12カ国を監視リストに含めています。アメリカは過去1年間アメリカに対する貿易黒字が200億ドルを超えた場合や、経常収支の黒字が国内総生産の 2% を超えた場合など、3項目のうち2つに当てはまる場合、監視リストの対象国に指定しています。韓国は2016年4月以降、おととし上半期を除いて毎回監視リストに含まれています。財務省は中国について為替介入のデータを公表しないなど透明性に欠けており、注視していくと牽制しています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
外交部は6日、2020年の外交活動をまとめた外交白書を発表し、日本については前の年と同じく最も近い隣国という表現を使いました。外交部は2019年版の外交白書では日本を隣国という表現にとどめましたが、翌年には最も近い隣国に変えています。白書は歴史問題の解決と実務的な分野での未来志向の協力を切り分けて考える2トラックの基調に基づいて、韓日関係を安定的に管理し発展させるため取り組んだと説明しました。韓国政府は東京電力が公表した福島第一原発の処理水海洋放出に関する影響評価報告書をめぐって3日午後、両国の実務者間でテレビ会議形式による面談を行い、韓国側の疑問に対する日本側の回答を受けたということです。面談には韓国からは外交部や原子力安全委員会、海洋水産部の関係部署の実務者が、日本からは外務省、資源エネルギー庁、東京電力の担当者がそれぞれ出席しました。政府は面談で日本側が海洋放出することを前提に報告書を公表したことに遺憾の意を表明した。海洋放出が人や環境に与える影響の不確実性について日本側に改めて懸念を示したと明らかにしました。また東京電力の報告書への疑問点を提示し、日本側に追加の資料を求めたということです。東京電力は先月17日に発表した放射線影響評価報告書の中で、海洋に放出されるトリチウムの濃度が1リットルあたり1ベクレルを超えるのは発電所周辺の2から3キロメートルの範囲で、環境への影響は極めて軽微だとしています。韓国の7人組男性アイドルグループ BTS 防弾少年団はアメリカ・ロサンゼルスで開催した2年ぶりのオフラインコンサートで3330万ドル、394億ウォン相当の売り上げを記録しました。アメリカの音楽業界誌ビルボードによりますと、 BTS はロサンゼルスのソーファイスタジアムで4日間開催したコンサートで、チケット21万4000枚、総額3330万ドル相当を売り上げ、グローバル音楽市場で9年ぶりの高収益を記録したということです。 単一会場でのコンサートとしては2012年にイギリスのロックバンドピンクフロイドのメンバーだったロザー・ウォーターズがアルゼンチンのブエノスアイレスで開催したコンサートで記録した3800万ドル以来9年ぶりの高収益です。韓国の大手書店キョボ文庫の年間ベストセラー1位はシリーズの販売部数が100万冊を超えたイーミーエの小説ダラグーと夢の百貨店でした。韓国の小説が100万冊を突破したのは2010年代に長男女の82年生まれキム・ジヨンとチョ・ジョンレのジャングル・バンリ以来で2020年代に入ってからは初めてです。キョボ文庫は現実がつらい人々がこの本を読んで幸せな夢を味わったと分析しています。以上、ナムウヘがお伝えしました。